こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シュメル神話の世界粘土版に刻まれた最古のロマンは、ティグリス川ユーフラテス川流域で栄えたシュメルの神話を、現存する結形文字粘土版にも基づいて読み解く一般向けの解説書である中高新書の一冊として、専門的になりがちな古代メソポタミア研究を代表的な物語の紹介、神々の性格と役割、神話が生まれた社会的・地理的背景の説明を組み合わせて提示する。中心となるのはギルガメシュ五獅子に連なる伝承や大洪水伝説だが、本書の射程はそれらだけに限定されない。創造楽園、冥界都市、王権、文明の滅亡といった主題を通じ、人類最古級の都市文明が世界をどう秩序づけたかを示す旧約聖書や古代の神話との比較可能性にも触れつつ、安易に同一視せず、シュメル固有の多神教徒家世界を理解するための入り口を作ることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に粘土版資料から。神話を古代都市文明の記憶として読む本書の出発点は、シュメル神話を単なる空想的な昔話ではなく、粘土版に記された言語資料として扱う点にある。シュメルでは神話サヌカ、王をめぐる物語などが結形文字で残され、それらは後世の編集や断片的な伝承を含みながら現代に伝わった。したがって読者は完成された一冊の聖典を読むのではなく、古い都市社会が残した複数の声に接することになる。本書は代表的な物語を案内しながら、神々の行為や英雄の冒険を河川流域の生活神殿を中心とする都市王権の観念と切り離さずに説明する。例えば洪水は超自然的な罰の場面であると同時に、大河の氾濫と共存した地域の現実を想起させる主題でもある。この視点により、神話の奇抜な人物像や怪獣の登場を珍奇さだけで消費せず、共同体が自然の不安定さ、都市の地図、死の不可避性を理解するために用いた表現として検討できる。資料の古さを強調するだけでなく、粘土版という媒体を通じて伝承を復元する学問の前提を意識させる点が重要である。次に、ギルガメシュ五獅子を唯一の代表作にせず、豊かな伝承群へ視野を広げる。シュメル文学に関心を持つ読者の多くは、まずギルガメシュ五獅子と出会う。本書もその重要性を踏まえるが、ギルガメシュだけを古代メソポタミア神話の全体像とみなさない。神々による創造、楽園を思わせる土地、冥界への関心、神と人間の関係など多数の主題を並べることで、物語世界の裾野を示している。これはよく知られた英雄範を入り口にして、神々が主導する宇宙秩序や都市ごとの信仰へ読者を導く構成だと言える。ギルガメシュの名声は古代の御獅子によって広く知られる一方、シュメル語で伝わる関連作品と、より後のバビロニア文学を無区別に扱うと伝承の歴史的な層が見えにくくなる。本書を読む意義は、著名な筋書きを確認することよりも、英雄王み怪物が別々の物語でどのような役割を与えられているかを比較することにある。そうしてシュメル神話が一人の英雄に収束しない多中心的な物語の集積であることが理解できる。初学者にとっては固有名詞の多さが障壁になりうるが、それを各物語の機能と結びつけて把握する読み方が有効である。さらに多神教の神々を抽象的な一覧ではなく、性格と役割の相互関係で捉える。本書で扱われる神々は整然とした競技体系の中で一義的な役割だけを果たす存在ではない。ヨウアー神、冥界を見ようとする女神、創造に関与する神など、神々は感情や欲望、対立を示す行為者として登場する。この人間臭さは神話を親しみやすくする要素であると同時に、シュメルの多神教を理解する鍵でもある。神は自然現象や社会制度の象徴として説明できる場合があるが、物語内ではしばしば失敗し、助言し、争い、別の神との関係の中で力を発揮する。故に神明と担当領域を暗記するだけでは神話の動きはつかめない。本書は役割、性格、物語を合わせて解説することで、複雑な神々の世界を人物関係として読めるようにする。読者に必要なのは、現代的な一神教の基準で矛盾を探すことではなく、複数の神格が世界の異なる側面を担う仕組みを追う姿勢である。都市ごとの守護神や神殿文化を背景に考えるなら、神々の多さは混乱の原因だけではなく、複数の都市と生活領域からなる社会を映す表現でもある。本書はその入り口を提供する。そして大洪水創造楽園の物語から旧約聖書との関係を慎重に考える。シュメル神話が今日広く注目される理由の一つは、大洪水や楽園、創造をめぐる伝承が旧約聖書の物語を連想させることである。本書はこうした連関を視野に入れ、後代に受け継がれた主題の古い層を示す。特に神から警告を受けた人物が船を用意し洪水を生き延びるという洪水伝説は、ノアの箱舟との比較を促す代表例である。 ただし似た要素があることはそのまま同一の物語や単純な直接伝承を意味しない長い時代にわたる言語、地域、政治秩序の変化を経てメソポタミアの物語はアッカド語圏を含む広大の文化へ受け継がれ変形されてきた。本書の価値は聖書の原型を機械的に探すことではなく、洪水、生命の起源、死後の世界といった問いが古代西アジアでいかに繰り返し語り直されたかを考えさせる点にある。比較は共通点を挙げるだけでは不十分である。神の数、人間への態度、物語の目的、宇宙秩序の捉え方の際にも注目することでシュメル神話自身の輪郭がより明瞭になる。最後に、文明の繁栄と滅亡を結ぶアイカが神話を歴史意識へ接続する。本書が扱う世界に神々の祝祭性や英雄の活躍だけでなく都市と文明が失われるという陰影がある。シュメルは人類最古級の都市文明として大きな足跡を残したが、一つの政治的言語的な世界として永続したわけではない。この歴史事実を背景に都市の破壊や喪失を嘆く表現は神話的な秩序と現実の変動が接する地点を示す。神話はなぜ世界があるのかを説明するだけでなく、なぜ繁栄が揺らぎ共同体が危機にさらされるのかを受け止める枠組みにもなる。本書の終盤に感じられるとされる滅亡愛家の調子は古代文明を華やかな発祥地としてのみ眺める見方を修正する。官業、農業、河川、都市間の競合、支配者の交代といった環境では秩序は常に維持を必要としたからである。もちろん神話をそのまま年代記として読むことはできない。それでも神々が都市を保護し、時にその保護が失われるという語りは共同体が歴史的な不確実性をどのように意味付けたかを伝える。本書は最古の物語群を過去の遺物にせず文明の有限性を考える資料として位置づけている。結論として、本書はギルガメシュの名だけは知っているが、その背後にあるシュメルの神々、都市、粘土板資料の世界を体系的に知りたい読者に適している。また、旧約聖書の洪水伝説や古代ギリシア神話との比較に関心があり、安易な起源探しではなく、古代西アジアの伝承の広がりを理解したい人にも有益である。専門研究所のように原点の読解を要求するのではなく、代表的な物語、神格の役割、舞台背景を往復しながら説明するため、結形文字や多神教に初めて触れる場合でも全体像を組み立てやすい。一方で神明や伝承の層は多く、単純な物語の要約だけを求める読者には情報量が多く感じられる可能性がある。だからこそ、登場する神々を固定的な記号として覚えるのでなく、各話で何を行い、どの都市的、宇宙論的秩序に関わるのかを追う読み方が望ましい。同種の神話入門書が著名な英雄範や聖書との類似に集中しがちな中、本書は創造、洪水、冥界、王権、滅亡の愛家までを視野に収める点で際立つ。シュメルを西洋文明の前史に縮小せず、独自の豊かな物語世界として読むための堅実で見通しの良い入門書である。ご支援いただける場合は、岡田愛子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。